湯の中では赤シャツに合わなかった。もっとも風呂の数はたくさんあるのだから、同じ汽車で着いても同じ湯壺で会うとは決まっていない。別段不思議にも思わなかった。風呂を出てみるといい月だ。町内の両側に柳が植わって、柳の枝が丸い影を往来の中へ落としている。少し散歩でもしよう。北へ登って町の外れへ出ると、左に大きな門があって、門の突き当たりがお寺で、左右が妓楼である。山門の中に遊郭があるなんて、前代未聞の現象だ。ちょっと入ってみたいが、また狸から会議の時にやられるかもしれないから、やめて素通りにした。門の並びに黒いのれんをかけた小さな格子窓の平屋は、俺が団子を食ってしくじったところだ。丸提灯に汁粉、お雑煮、と書いたのがぶら下がって、提灯の火が軒場に近い一本の柳の幹を照らしている。食いたいなと思ったが、我慢して通り過ぎた。食いたい団子の食えないのは情けない。しかし、自分の許嫁が他人に心を移したのは、なお情けないだろう。占り君のことを思うと、団子はおろか、3日ぐらい断食しても不平はこぼせないわけだ。本当に人間ほど当てにならないものはない。あの顔を見ると、どうしたってそんな不人情なことをしそうには思えないんだが、美しい人が不人情で、童顔の水ぶくれのような古賀さんが善良な君子なのだから、油断ができない。淡泊だと思った山嵐は生徒を扇動したというし、生徒を扇動したのかと思うと、生徒の処分を校長に迫るし、嫌味で練り固めたような赤シャツが存外親切で、俺によそながら注意をしてくれるかと思うと、マドンナをごまかしたり、ごまかしたのかと思うと、古賀の方が破談にならなければ結婚は望まないんだというし、イカギンが難癖をつけて俺を追い出すかと思うと、すぐ野田校が入れ替わったり、どう考えても当てにならない。こんなことを清に書いてやったら定めて驚くことだろう。箱根の向こうだから化け物が寄り合っているんだというかもしれない。俺は将来構わない性分だから、どんなことでも苦にしないで今日までしのいできたのだが、ここへ来てからまだ1ヶ月経つか経たないうちに、急に世の中を物騒に思い出した。別段際立った大事件にも合わないのに、もう5つ6つ年を取ったような気がする。早く切り上げて東京へ帰るのが一番よかろう、などとそれからそれへ考えて、いつか石橋を渡って野尻川の土手へ出た。川うというと偉そうだが、実は一軒ぐらいなちょろちょろした流れで、土手に沿って十二町ほど下ると、相生村へ出る。村には観音様がある。湯の町を振り返ると、赤い火が月の光の中に輝いている。太鼓が鳴るのは遊郭に相違ない。川の流れは浅いけれども速いから、神剣質の水のようにやたらに光る。ぶらぶら土手の上を歩きながら、約三町も来たと思ったら、向こうに人影が見えだした。月に透かしてみると影は二つある。湯へ来て帰る若い衆かもしれない。それにしては歌も歌わない。存外静かだ。だんだん歩いていくと、俺の方が早足だと見えて、二つの影法師が次第に大きくなる。一人は女らしい。俺の足音を聞きつけて、十軒ぐらいの距離に迫ったとき、男がたちまち振り向いた。月は後ろから差している。そのとき、俺は男の様子を見て、はてなと思った。男と女はまた元の通りに歩き出した。俺は考えがあるから急に全速力で追っかけた。先方は何の気もつかずに最初の通り、ゆるゆる歩を移している。今は話し声も手に取るように聞こえる。土手の幅は6尺ぐらいだから、並んでいけば3人がようやくだ。俺は苦もなく後ろから追いついて、男の袖をすり抜けざま、二足前へ出した首筋をぐるりと返して、男の顔を覗き込んだ。月は正面から俺のゴブ狩りの頭から首のあたりまで、会釈もなく照らす。男は、あっと小声に言ったが、急に横を向いて、もう帰ろうと、 女を流すか早いか、湯の町の方へ引き返した。赤シャツはずぶとくてごまかすつもりか、気が弱くて名乗り損なったのかしら。ところが狭くて困ってるのは、俺ばかりではなかった。8。赤シャツに勧められて釣りに行った帰りから、山嵐をうたぐり出した。ないことを種に下宿を出ろと言われたときは、いよいよ不埒なやつだと思った。ところが、会議の席では、暗に相違して、とうとうと生徒厳罰論を述べたから、おや変だなと首をひねった。萩野のばあさんから山嵐が、うらなりくんのために赤シャツと談判をしたと聞いたときは、それは感心だと手を打った。この様子では、悪者は山嵐じゃあるまい。赤札の方が曲がってるんで、いい加減な邪推をまことしやかに、しかも遠回しに、俺の頭の中へ染み込ませたのではあるまいかと迷っている矢先へ、野尻川の土手で、マドンナを連れて散歩なんかしている姿を見たから、それ以来赤札は曲者だと決めてしまった。曲者だかなんだかよくはわからないが、ともかくもいい男じゃない。表と裏とは違った男だ。人間は竹のようにまっすぐでなくちゃ頼もしくない。まっすぐなものは喧嘩をしても心持ちがいい。赤札のような優しいのと、親切なのと、高尚なのと、琥珀のパイプとを自慢しそうに見せびらかすのは油断ができない。めったに喧嘩もできないと思った。喧嘩をしても、回向院の相撲のような心持ちのいい喧嘩はできないと思った。そうなると、一銭五厘の出入りで、控え所全体を驚かした議論の相手の山嵐の方が、はるかに人間らしい。会議の時に、金壺眼をぐりつかせて、俺を睨めた時は、憎いやつだと思ったが、後で考えると、それも赤シャツのネチネチした猫撫で声よりはマシだ。実は、あの会議が済んだ後で、よっぽど仲直りをしようかと思って、一言二言話しかけてみたが、やろう返事もしないで、まだ目をむくってみせたから、こっちも腹が立ってそのままにしておいた。それ以来山嵐は俺と口をきかない。机の上で返した一銭五厘は、いまだに机の上に乗っている。埃だらけになって乗っている。俺は無論手が出せない。山嵐は決して持ち帰らない。この一銭五厘が、二人の間の障壁になって、俺は話そうと思っても話せない。山嵐は、頑として黙ってる。俺と山嵐には、一銭五厘がたたった。しまいには、学校へ出て一銭五厘を見るのが苦になった。山嵐と俺が絶好の姿となったに引き換えて、赤シャツと俺は依然として在来の関係を保って交際を続けている。野尻川で会った翌日などは、学校へ出ると第一番に俺のそばへ来て、君、今度の下宿はいいですかの、また一緒にロシア文学を釣りに行こうじゃないかの、といろいろなことを話しかけた。俺は少々憎らしかったから、夕べは二度会いましたねと言ったら、ええ、停車場で、君はいつでもあの時分出かけるのですか、遅いじゃないかという。野尻川の土手でもお目にかかりましたねと喰らわしてやったら、いいえ、僕はあっちへは行かない。湯に入ってすぐ帰ったと答えた。何もそんなに隠さないでもよかろう。現に合ってるんだ。よく嘘をつく男だ。これで中学の教頭が務まるなら、俺なんか大学総長が務まる。俺はこの時からいよいよ赤シャツを信用しなくなった。信用しない赤シャツとは口を聞いて、感心している山嵐とは話をしない。世の中は随分妙なものだ。ある日のこと、赤シャツがちょっと君に話があるから、僕のうちまで来てくれと言うから、惜しいと思ったが、温泉行きを欠勤して、4時ごろ出かけて行った。赤シャツは独り者だが、教頭だけに、下宿は、とくの昔に引き払って、立派な玄関を構えている。家賃は9円50銭だそうだ。田舎へ来て9円50銭払えば、こんな家へ入れるなら、俺も一つ奮発して、東京から木を呼び寄せて、喜ばしてやろうと思ったくらいな玄関だ。頼むと言ったら、赤シャツの弟が取り次ぎに出てきた。この弟は学校で、俺に代数と算術を教わる、至って出来の悪い子だ。そのくせ、渡り者だから、 生まれついての田舎者より人が悪い。赤シャツに会って用事を聞いてみると、大将、例の琥珀パイプで、きな臭いタバコをふかしながら、こんなことを言った。君が来てくれてから、前任者の時代よりも成績がよく上がって、校長も大いにいい人を得たと喜んでいるので、どうか学校でも信頼しているのだから、そのつもりで勉強していただきたい。そうですか。勉強って今より勉強はできませんが、今のくらいで十分です。ただ、先立ってお話ししたことですね。あれを忘れずにいてくださればいいのです。下宿の世話なんかするものは、剣呑だということですか？そう露骨に言うと意味もないことになるが、まあよいさ。精神は君にもよく通じていることと思うから。そこで君が今のように出征してくだされば、学校の方でもちゃんと見ているんだから、もう少しして都合さえつけば、待遇のことも多少はどうにかなるだろうと思うんですがね。俸給ですか。俸給なんかどうでもいいんですが、上がれば上がった方がいいですね。